チンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
さあ始まりました、フリーダムチンパンジーの佐藤です。皆様いかがお過ごしでしょうか。この収録ベースで言うと3月の、20日過ぎなんですけども、ようやく暖かくなってまいりました。つい先日も実は東京で雪が降ったりということで、本当になかなか冬が終わんないなっていう感じだったんですけど、もうめっきり急激に春らしくなってまいりましたね。この配信してる頃にはもう桜、ソメイヨシノも咲き始めてるんじゃないでしょうか。皆さんももうウキウキしてるんじゃないですかね。花粉症が僕もあるので、花粉症をお持ちの方はちょっと今きつい時期でもありますが、それでもねやっぱり綺麗なお花とか咲いてきますし、暖かいとね猫も出てきたりして、僕は散歩がとても楽しくなっております。さて今日はお便り紹介をしたいと思うんですが、12月にですねいろいろお便りをご紹介をし忘れているものがありますので、12月の読めていなかったお便り、それから1月2月と今回はご紹介したいと思います。12月の4日にいただきました、鳥広さんから。16歳以上に適用とのことで、今まで車やバイクの運転免許と紐付けるしかなかったものも、いずれ全年齢適用マイナンバーと紐付けになりそうですね。おしゃれヘルメットを探すとき、カスクはやめてあげてください。 SG マークのないものはただのかさばる帽子、浮かないライフジャケットといただきました。そうですね、おしゃれヘルメット、おしゃれなんだけど実は実用性がないというか、実際にこけた時に頭を守れないというものもやっぱりあるんですよね。ちゃんとした自転車屋さんに行けばそういうものは売ってないと思うんですけど、ホームセンターとかに売ってるものとかね、その辺はちょっと怪しいものもありますので、 SG マークがついたちゃんとその頭を守れるものを買うのは大事ですね。これは自転車のながら運転とかそういった罰則強化についてお話しした231回のお話のお便りですけども、まあ未だにスマホを構えながら乗ってる女子高生とか見かけるので、周知がまだまだ、できてないのかなっていう気はします。で、年末なんかはね結構岡山市内でも自転車で飲酒運転で捕まったとかいうニュースもありましたね。皆さんね、本当に昔のままの気持ちで乗ってると偉い目に遭いますので、まあ自分の身を守るためにも自転車、ぜひね、ヘルメットをかぶって、まあこれは努力義務ですけど、まあいずれ義務になりますからね、まあ今のうちに慣れていただいた方がいいと思います。で、ヘルメットかぶっててかっこ悪くないと言いますか、似合うのはやっぱり、ちょっと見た目のいい自転車になるんじゃないでしょうか。僕の、次男も東京の大学にね、進むことが決まったんですけども、まあ、自転車通学するということで、安いクロスバイク、まあ、クロスバイクなんですけど、限りなく、ママチャリに近いようなものを買いました。まあ、この自転車だったら、ヘルメット被っても、まあ、かっこ悪くないと言いますか、様になるんじゃないかなという気がして、まあ、その自転車、進めたんですけど、クロスバイクを、まあ、選んだのは本人なので、まあ、気に入って、買ってますから楽しく乗るんじゃないでしょうか。自転車は運動にもなりますし、ぜひうちの子もハマってくれたらいいななんていうふうに思いました。鳥平さんありがとうございます。12月26日にいただきました、雪崎の父さんからいただきました。すごい夢を見たんだ。なぜか勤務先がゲーセンになっていて、上司が今日は彼が歌いに来るかもしれないと言ってて、その彼かっこひげのおっさんかっことじが颯爽と現れて屋根の上に駆け上がってバンジョーかき鳴らして歌ったのがフリチンさんとソナイトロンさんのコラボソングだったんだ。観客も偉く来てて大合唱さ。歌が終わって彼にファンが殺到、自分も柄にもなくサインもらおうとしたけど適当な髪がなく断念。そして彼は言ったんだ、ラジオの歌なら何でも歌うぜ、ガンプラジオと流星シルバーをリクエストしたのさ、というふうにいただきました。夢を見られたということで、夢の中でね、僕とソナイトロンさんのお二人と作った曲がね、流れてきたということで、嬉しいですね。 流星シルバーっていう番組もあるんですけど、この流星シルバーさんの曲もポッドキャスターさんがね作った曲で、とってもいい曲ですよね。こうやってなんて言うんでしょう、ポッドキャストの中で生まれるオリジナル曲っていうのはなんか特別な感じがしますよね。東京にその次男が進学するので、また、まあ、年に一回何回かは、東京に行きたいなというふうに思ってますので、その時にね、時間があれば、また、その間のお二人さんとね、また曲を作れたら面白いなというふうに思ったりしております。行き先の父さん、ありがとうございます。次に、12月27日にいただきましたトリフィドさんから、234回の防災会についてですね、能登震災で部分解で済んだ実家のメンテナンスがあるのでたくさん参考になります。あら、これ大変でしたね。細かいティップスも防災士の教材や講習で出てくるのでしょうか。突っ張り棒の点固定から面固定か、すごく感心しましたというふうにいただきました。こういうのは防災士の教材とかね、講習では出てきませんでしたね。僕が趣味に近いですけど、いろんな防災の本をね、雑誌とか本とか読んでるんですけど、そういったところに出てくる技ですよね。突っ張り棒の点固定化を面固定化するというのも、何かの本で読んだんだと思います。確かそうだと思います。あと気をつけていただきたいのが、この柔らかい天井に当てたりしてると天井が少しずつ浮き上がっていったりして、たまにチェックしてみないとね、緩んでることがあるんですよね。グラグラに緩んでるなんてこともたまにありますので、皆さんね、突っ張り棒タイプで天井とその背の高い家具を固定されている方は、たまにはちょっとチェックしてみてください。思った以上に緩んでるということがありますのでね。実は最近自分の寝てる部屋に大きな本棚があったんですけど、それを、移動しまして、それからさらに2つあった本棚をね、処分しました。もう背の高い家具はできるだけ少ない方がいいと思って一つにしてしまったんですけど、その際にね、実際緩んでたんですよね、という、まあ、実体験付きなので、皆さんちょっと一回チェックしてみていただくといいと思います。鳥田さん、ちょっとご実家ね、メンテナンスが必要になったということでね、大変でしたね。部分解ということで、やっぱりこれで実際に被害に遭われている方といういらっしゃることを考えるとね、本当に心を痛みますが、ぜひぜひまた来たるべきね、巨大地震に対応していただいて、皆さんがその怪我をしないように事前に対応しておいていただけると嬉しいなというふうに思います。鳥村さん、ありがとうございます。同じく12月27日に、巻貝さんからいただきました。お便り紹介と重要なお知らせに対してですね、曲には願い、希望、後悔、反省、愛、憎しみ、様々な思いを込めることができると思います。私が今願うこと、すべてがうまくいくようにというふうにいただきました。ね、ジョン君が、番組を卒業するという話をしまして、まあ、少なからず、まあ、僕も、ケン君もね、ちょっと寂しい、当然寂しいんですけど、とはいえね、つい最近も何時間も3人で話したりしてるんで、月1ぐらいでは3人でだらだら話しようぜなんてやってるんです。で、まあその辺で、まあ交流を続いてるんですけど、まあそれが、まあリスナーさんからするとね、もうジョン君の声聞けないという形になるんで、とても寂しく思われた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。巻貝さんもね、そういうふうな気持ちがあるのかもしれませんが、それでもね、すべてがうまくいくようにというふうに願っていただけているのは、とてもありがたいことですね。まあもし気が変わってちょっとでも出てくれたらななんていう気持ちはゼロではないんですけど、でもまあね、本人の気持ちの一番大事ですし、楽しんでやるのが一番ですのでね。で、まあジョン君は本当に SNS もやってないですし、情報収集にしか使ってない。で、発信するという感覚があまり強く、というか全くないようですね。基本的に自分一人楽しんでることで満足できるというタイプ。なので、まあ多分もう出てくることはないんじゃないかなというふうには、だろうなというふうに思ってはいますが、とてもね元気にしてますんで、巻貝さん、ありがとうございます。 次に12月28日にいただきましたトリフィロさんから、カモメの流し鳥、ジブリ感と言われてすごく伝わりました。春華堂さんスイーツ良いですね。カッコウ、カッコ閉じが可愛いことになっている季節限定&食べる方向指定のチョコクッキーも美味しかったですというふうにいただきました。お写真いただいたんですけど、浜松メーカーうなぎサブレのチョコという期間限定品でして、チョコ、ああこれは丸いビスケットと言いますかね、サブレですね。サブレの下半分ぐらいがチョコレートでコーティングされてまして、でそこにね塩がかかってんですね。で塩の方から食べてねなんていう風に指定がされております。これはちょっとうなぎサブレ、まあ想像はつくけど塩チョコなんですね。まあ、こういった期間限定品もあるようなので、またね、機会があれば浜松行きたいなというふうに思っております。浜松城とかね、そういった徳川家康ゆかりの地もね、僕行ってみたいなと思ってますんで、また行ってみたいと思います。トリフィロさんありがとうございます。同じく28日に屋根裏ハンドドリップさんからいただきました。ギター、自分の体に合わせるアイディアめっちゃ良き。当時やってたらよかった。今買うなら軽いやつ一択だな。アイバニーズとかというふうにいただきました。これは海ちゃんかな？海ちゃんだと思うんですけど、ギターされてたんですかね？まあ重いギターをね、振り回してる女の子っていうのもとても可愛いというかかっこいいなというふうな気もしますけど、本当こういうね、ジョン君のアイディアとかとっても面白かったんで、まあこれからもね、本当はジョイ君を音楽系の話では参加してほしかったんですが、まあまた何かね、いろいろジョン君のアイディアとか聞いたら、また聞きというかね、聞いた話をする形になりますけど、してもいいかね、一応本人に聞いて、紹介してみたいと思います。お便りありがとうございます。次に12月30日に二郎さんからいただきました。めちゃくちゃ混ざりたい。最近長女がアコギ始めたい言い出したので、唯一余ってたヤマハの F39 をカッコ貸してカッコ閉じあげました。まあ実際には貸してあげたと言っても、まああげちゃったことなんじゃないですかね。アコギは個体差激しくて面白いですよね。欲しかったアコギはギブソンの MK シリーズですというふうにいただきました。MK か、MK シリーズ、ヘンテコなギターですよね。ギターなんですけど、これは、今も値段するのかな？結構安く買えるんじゃないのかなと思いますけど、特色としては、一番大きいのは、ブリッジの、形状がバチみたいになってるんですよね。三味線を弾くバチのような形になってます。なので、ちょっとアコギの中では特別変なデザインですよね。ピックガードも、ちょっと変わった形してますよね。なんでこんな形にしちゃったんだろうというような気がしますが、でもなんか見てるとだんだん可愛く見えてきますね。ちょっとなんか日本風と言いますか、和風のテイストが入ったような特殊なギターです。ギブソンの、ね、失敗作とかね、傷んだとか迷走してるとかいろいろ言われているギターにはなりますが、なんか今見るとなかなかいいギターかもしれないですね。ちょっと値段を調べてみましょうか、ネットで。今の値段だと、136,400円。あ、結構しますね。やっぱりさすが。なんだかんだ言ってギブソンですね。ただ、1974年とか75年製でこの値段ですから、そう思うと、やっぱりかなりお買い得感ありますよね。50年経ってこの値段か。これは買いかもしれませんよ。値段の割にすごくなるやつとか、あるかもしれませんね。ということでね、二郎さんなかなかいいセンスされてると思います。長女さんもね、ぜひ、ヤマハのね、ギターを弾き倒して上手くなっていただきたいですね。二郎さんありがとうございます。さて、ここから1月のお便りになります。サニトラさんからいただきました。ジョン君ポッドキャスト卒業、バンド続けてるの羨ましく聞いております。この年になって体調崩すと、ま、終わりが見えてやり残したこと考えちゃう。私のやり残したことはもう一度バキバキの体になることです。笑。 筋トレ頑張って肘壊しましたというふうにいただきました。いや、それはちょっと頑張りすぎたんですかね。本当に握力が最近落ちたなと思います。左手の中指がですね、ギター弾いてると指が痛くなる時があって、なんだろうなと思ったら、多分これは握力が落ちてんですよね。指の筋肉もやっぱり鍛えないといけないのかなと、ボールでもにぎにぎしようかななんていうふうに最近思っておりますが、ね、ジョン君ね、ポッドキャストを卒業したということで、バンドが解散してないので、ぜひね、またバンドで曲作りたいなというふうに思ったりもするんですが、とはいえうちは本当にダラダラしてるというか、まあ忙しさにもかまけてるのもあるんですけど、なかなか曲作れないですよね。まあでもね、せっかくだから、まあジョン君は個人的にバンバン作ってたりするみたいなんで、それをぜひね、本人がいいよと言ってくれれば、番組でもね、流してみたいなというふうに思ったりしております。本当ね、やり残したこととか、あと、まあやっぱりね、人生が折り返し地点過ぎたなと感じるので、そこでやっぱり、今のこのまだ体が動くうちにやっときたいことをやりたいというふうな気持ちになるのは、まあ至極当然なのかなという気がします。僕も最近新しい趣味でね、釣りを始めてしまったりとか、っていうのもそういうのもあるのかもしれませんね。斉藤さんもね、ぜひギターを続けるためにも、ギターに必要な筋肉ぜひつけてみてください。バキバキになる必要はないかもしれませんが、ただまあ筋肉があって困ることはないですよね。長縁ぐらいのバキバキになっていただきたいと思います。斉藤さんありがとうございます。次にナルミニウムさんからいただきました。お便り紹介と重要なお知らせに関してですね。ラストの曲が染みました。ポッドキャストは定期的に配信している人ばかりではないし、やめてしまう人ばかりでもない。私も細々続けますというふうにいただきました。なる風というね、番組をされてますが、なるミニウムさんもね、まあ、細々でも続けるって本当大事だと思うんです。間が空いてもね、僕は何年も前に配信が止まっちゃってる番組とかも一応残してますね。で、いつかね、思い出したように配信してくれないかななんていうふうに思いながら、好きな番組一応残してますが、ただまあ、ふっと聞いたまま何年もっていう番組がまた復活するかどうかはわかんないですけどね。で、SNS でも繋がってなかったりすると、あの人は今っていう感じになっちゃいますよね。元気にしてんのかなとか。ポッドキャストって、その耳から入ってくる声っていうのがすごく親近感を覚えてしまうので、で、それで急にね、配信が止まっちゃったりすると、なんかね、すごく寂しいんですよね。うまくいくようにっていう、うまくいくようにというケン君が作った曲を流させてもらいましたが、これちょうどファーストシーズンで最終回、もう配信しませんよという形で、配信した時にも最後にかけさせてもらったんですが、その時はね、まさかその後もずっと、やるとは思わなかったんですけど、復活してね、続けるとは思わなかったんですが、その時もね、それを曲を聴いて涙が出たっていう風に言ってくれた中学生のね、女の子のリスナーさんもいらっしゃいましたし、自分たちの作った曲でね、泣いてくれたなんていう経験は初めてだったので、その時もすごく嬉しかったですよね。なのでこういうなんとなく節目の時にはついうまくいくようにという曲を流してしまいます。続きましていただきました、ラストの音いいですね、ワクワクドキドキの東京ですねというふうにいただきました。これは東京一人暮らしの話をさせてもらった時の感想ですね。ラストにね、いろいろ僕は遊びで音を入れたりしてるんですが、東京っぽいものを入れてみました。うちは母と父も東京で、父が大学にいる時に、出会って、で僕の祖父母も、両祖父母とも東京に住んでました。母方の祖父母は、祖父が東京でね、空襲があった頃にも大学の研究室でね、軍事用のレーダーを開発したりしてました。で、祖母の方は大本営で働いていましたね。それから、父方の祖父母も東京に出て、一旗あげようと事業をしたことがあるらしいです。で、まあ事業に失敗して岡山に帰ってきたらしいんですけど、まあそういうことでね、うちの弟も東京で住んでますし、 まあ、そういう意味でね、僕の親族ほとんど東京暮らしをしているということで、うちの長男もね、今東京住んでますし、うちの次男もこれで、今回東京に行きますので、これはね、うちの父と同じ大学に行くんで、うちの父ね、もう亡くなってますけど、もし生きてたらね、自分のと同じね、大学行って、後輩になるのかっていうので、とても喜んだんじゃないかなっていう気はするんですけど、まあね、これから、多摩市になりますけどね、多摩キャンパスで、まあ、楽しい大学生活を送ってもらいたいなというふうに思います。アルミニウムさん、ありがとうございます。次に鳥広さんからいただきました、ギターの回ですね。ファーストギターの買い方講座、面白かったです。ファースト自転車の賢い買い方とも似ているなと思いました。ギターも車も詳しい友人や家族がいると心強いです。かっこギターはショップにあった同じ型番の複数個体を試奏して一番鳴るのを選んでもらいましたというふうにいただきました。あ、そうですね。まずね、買い方ですけど、やっぱり賢く買うにはね、知ってる人に聞くのが一番ですよね。で、わからなかったらやっぱりショップの人に聞いてみてもいいと思います。マニアックな人がいればね、本当に、教えてくれますからね。マニアックすぎてすごくいいやつをおすすめされる可能性もあるんですが、いい店員さんだったらやっぱりその予算の範囲内で一番いいものとか、その人の体に合ったものとかね、そういうのをおすすめしてくれるんじゃないかなという気がします。自転車は特にね、体で動かすものですから、体に合ってないと自分の体より大きすぎるもの、小さすぎるものじゃちょっと運転しにくいですもんね。やっぱりドリフラさんが買われたギターも個体差があるということで、おそらくですけど、高いギターってのはすごく調整も多いですし、ある程度のクオリティに達しないものは多分販売しないんですよね。そういう意味で高いギターはそんなに外れがないんですけど、逆に言えばその安いギターほど、一番なるものとかいう個体差で当たりがありますんでね。で、たまに大当たりというのもありますから、ぜひね、そういう弾き比べとか、で、耳に自信なければ、ショップのね、店員さんに、あなたならどれにしますっていうので、弾いてみてもらってもいいかもしれませんね。トリフィラさん、ありがとうございます。で、続けて、未公開雑談集の方に、トリフィラさんからいただいております。冬打ちの階段。冬だから油断してました。あ、そうですね、怖い話しましたね。スティーブン・キングが何かの前置きで、暗がりに入ったら私はあなたにキスするかもしれないが、気にするほどのことではない。ただあなたが好きなだけだからと書いていたのを思い出しました。唇が冷たくて膣の匂いがしてギャーとなりましたというふうにいただきました。ね、怖いですよね。スティーブン・キングの何とも言えない気持ち悪さに近い階段だったかもしれません。ね、気になった方はぜひこの未公開雑談集聞いてみてください。僕怖い話大好きなのでね、エンタメとして好きなので、ぜひ、たまにまたこうやってぶっ込んでみたいと思います。続いてトリフィロさんからいただきました。子供の手を優しく離してあげれているのが伝わってきて、背を焼き続けない方が難しいだろうにすごいです。成長した子供に失着、干渉しないで済むのは親の側が良い距離感の友達に恵まれているから、と佐藤さんを見ていると思います。というふうにいただきました。ね、僕は特別、そういうとこがあるのかもしれませんが、あんまりベタベタしないできたなっていう気はしますね。子供の頃は当然、もうすごくちっちゃい頃は、まあそれなりに手取り足取りしてやらないといけないところもあったんですけど、特にバスケットを早く始めたっていうのがあったかもしれませんね。小3からやってますけど、バスケットをやり始めると、あんまりその土日祝日っていうのが、なくなってくるんですよね。ほとんど遠征だしとか練習だとか、うん、試合だとかっていう形で、まあそのためにね、送り迎えするとか試合を見に行くとか、それで撮影したりとかね、そういう部分ではまあまあ過保護にしたかもしれませんが、それ以外のところであまりベタベタしてこなかったっていうのはあります。なので子供もね、広い世界を先に知っていったので、うん。過干渉しなかったのかなという気はしますね。で、やっぱり友達付き合いとか、親側が、もう子供しか見てないってなると、多分子供は窮屈になるでしょうね。そういう意味で、うん。広く その親が、友達がちゃんといるとか、うん、他にもコミュニティがあるとか、まあ仕事ばかりになっちゃってね、子供をほっとってもいけないんでしょうけど、そういう部分では僕は、まあ割とバランスよくいけたのかなという気はしてます。なのでまあ子供もね、家を出て、まあ離陸してくれるっていうことで、まあいい形で子供が離陸するための滑走路にはなれたのかなという気はしますね。ここからはね、自分で飛んでいってもらわないといけないんで、頑張ってもらいたいなと思っております。鳥札さんありがとうございます。次に、鳴門姫ごとさんからいただきました。お父さんとこうやって話せるの素敵。ちゃんと子離れ、親離れができているのかもな。ずっと東京なので、状況って感覚が残念ながらわからないのですが、たくさんの夢や期待を持ってくる若さを、とても眩しく思う時があります。これからが楽しみですね、というふうにいただきました。鳴門姫さんはずっと東京ですか？羨ましい。江戸っ子ですね。江戸っ子ってなんか何代か前からずっと東京住んでると、江戸っ子って言われるらしいんですけど、東京生まれ東京育ちはね、やっぱり地方の人間からすると憧れますよね。で、上京、僕は上京してないんで、もう本当に人生やり直せるなら、大学で上京したかったっていう気がします。僕が大学行くときには全く興味なかったんですね。とにかく僕若干うつ気味だったんで、高校時代。まあ、割とね、楽しく高校を過ごしてたんですけど、中学からのこじらせたのがそのまま残ってて、東京に行きたいという気持ちとかね、まあ要はその、トライする気持ちが全くなかったんですよね。で、適当に行けるところに行っちゃったっていう、近場で行っちゃったっていう感じなんで、今ならね、今ならって言ったらしょうがないんですけど、ね、東京に行く人生楽しかったんじゃないかなという。まあそれはね、追体験というか、まあ、まあ代わりにね、僕の子供がね、してくれたらいいんじゃないかなというふうに思っております。まあ子離れ、親離れはうまくできたなというふうに思ってますね。あんまりベタベタするのもどうかと思いますし、ね、これから東京で学生生活ぜひ、ね、僕も親としてね、楽しんでもらいたいなという気持ちもあるし、まあこれであとはもう自分で頑張ってねという感じですね。ある意味こちらも子育てがほぼ卒業したという感じもあるので、ね、妻とねこれからの人生ねボーナスステージだねなんて話してます。二人で楽しく暮らそうねというふうに話をしてますね。なると姫さんありがとうございます。あ、続きまして、2月に入りましてなると姫ごとさんからいただきました。キャンプも釣りもいいな。釣りは確かに餌触るの怖いかも。汗、車の免許もないし、キャンプ道具もないので、まずはアクティブな彼氏を見つけたいわらというふうにいただきました。ね、東京暮らしだと、車の免許も多分、あんまり必要ないと思うんで、取ってないのかなという感じはします。キャンプ道具もね、場所取りますからね、東京で暮らしててキャンプやる人ってのは、本当に少ないというか、まあ、結構無理がありますよね。高い家賃で借りてる部屋をキャンプ道具で埋めるのはなかなかきついものがありますからね。うちの長男の部屋とか、今度うちの次男が住む部屋なんかももうとてもじゃないですけど、キャンプするような余裕はないですよね。部屋がもう服だけで埋まっちゃうという感じですが。アクティブ系のね、ね、釣りとかキャンプできる彼氏さんぜひ見つけていただくと、まあ、同行してる人だとね、ちょっと付き合うの大変かもしれませんけど、そういうね、彼氏ぜひ連れてってもらうのもいいんじゃないでしょうかね。男はね、教えたがりが多いんで、多分、キャンプ釣り行ってみたいなって言ったらね、多分大喜びすると思います。ぜひゲットしてみてください。なると姫さんありがとうございます。次にサニトラさんからいただきました。前回目からチーブシャーからのヘルニア。あれは男が体験できるマックスクラスの痛みと聞きます。聞きながら縮み上がりました。集まると病気話しちゃう年齢になってきたね。わら、私は常にどこか痛いところまで来てますよ、というふうにいただきました。ああ、常にどこか痛いのは嫌ですね。本当に痛みがどっかにあるっていうのはね、で治ってしまうとケロッと忘れちゃうんですよね。僕もずっと喉が痛かったりして、喉痛えなずっと思ったんですけど、治るとねもうケロリとその時のことを忘れちゃうんですよね。健康ってね本当に大事ですよね。で、チーブシャーの話ですけど、2回3万円する、注射をしたんですけど、 で、これが効かなかったら、次はレーザーでね、その網膜を焼くと、血が出てるね、その出血部分を焼き切って治すという、まあその代わりにリスクがあるみたいで、その焼いたところが永久に見えなくなるとかいうリスクもあったらしいんですけど、つい先日、3回目のね、名医者行きましたら、あ、治りかけてるんで、もう、これは多分ほっといても大丈夫ですね、ということで、出血が収まりつつあるようです。2回打ったね、その注射が効いてきたようですね。ということで、なんとか僕も、出血が続くと最終的に、右目が見えなくなるという話だったんですけど、新しいその、バイオの力で治すというね、注射のおかげで、なんとか失明は免れたようです。まあでもこうやってね、コレステロールのせいですからね、僕も食べ物を気をつけたりとか、今後はいろいろ気をつけないといけないなというふうに思いました。にしてもケン君ですよね、本当に。未だに休業してますからね、なかなか、家計としても大変でしょうし、国から何ぼかもらえると言ってもね、なかなか大変なことです。ヘルニアの痛み、確かに男は体験できるマックスクラスの痛みというのはわかりますよね。失神するほどって言ってましたけど、多分本当に限界ほど痛かったなと思います。これはまあ本当に誰でもなりうるですからね、本当に無理はしないようにした方がいいですね。サニトラさんありがとうございます。ね、痛みがどこもないようになったらいいですね。ということで以上で、12月に読めてなかったお便り、それから1月、2月にいただきましたお便りをご紹介させていただきました。本当にこうやって前は月1でお便り読ませていただいたんですが、こうやって不定期になってしまってね、申し訳ないです。お便り送ったのに読まれないなっていう気持ちになると、やっぱりお便りする気がしなくなりますよね。めっきりお便りも全体には減ってしまったんですが、もう、こればかりはしょうがないことですよね。それでもやっぱこうやって聞いていただいて、感想をいただけるととても嬉しいので、また、本当に短くてもいいですからね、お便りいただけるととても喜びます。隔週とか2週空いたりとかしてますけど、まあそれでもね、このままのんびり続けていきたいなというふうに思ってますので、配信の方をね、たまにしますから、聞いていただけると嬉しいですね。それでもこれから春でウキウキする季節になってまいりますよね。暖かくなってきて、出会いと別れの季節ですよね。卒業された方、入学される方、皆さん、ドキドキしてると思うんですけどね。それから違う部署に移るとか、転職するとか、就職するとか、人生の節目にもなりますから、4月、ね、なりますけど、皆さん、体調も気をつけていただきつつ、ね、やっぱり明るく生きていきましょうね。僕はこれから海水温が上がって、ようやく釣りで魚が釣れるんじゃないかなというふうにワクワクしております。それではまた配信でお会いしましょう。さようなら。
フリーダムチンパンジーポッドキャストをお聞きくださりありがとうございます。この番組ではお便りをお待ちしております。ツイッターにてハッシュタグにカタカナでフリチンとつぶやいていただくか、メールアドレス freedom.chimpanzee@gmail.com freedom.chimpanzee@gmail.com までご意見、ご感想、お待ちしております。